こんにちは、小宮山山です。クォーターライフクライシスが始まったよっつーお知らせ連載開始のお知らせみたいないやさ、あるじゃないですか、クォーターライフクライシス。25歳を過ぎてから、なんかそのキャリアであったり妊娠出産であったり、まあいろんなその自分のアイデンティティであったりとかね、周りと比べたりしたり、なんか無性に焦る、大丈夫なのかと思う、そういう感じのことを言うらしいんですけど、私まだ来てなかったんよ。でもなんか理由はなんとなく、なんか自分の中ではこれかなっていうのがあって、その SNS とかでみんなが結婚出産とかしたりしてても、なんかなんだろうな、そのライフなんだろう、キャリアをめっちゃ大行になんか変えてるってことをそんな言う人が、私がフォローしてる人にはいなかったっていうのもあるんだけど、まあ、でもなんかそういうのを見てても、別になんていうの、おめでたいことだなとか、ああよかったなぐらいにしか思わなかったんですよね。で、なんでかって言ったら、それはそのそういうインスタでなんかフォローしてる、まあ、かつてあの同じ組織にいたことがある人たちだけど、なんか今自分の悩みとか、なんか意見をこの人聞きたいってそんな思わない相手だから、なんか自分が何か考えてることとかを言いたい相手ってもう大体なんか決まってて、でその人たちがなんか大幅にそのキャリアであったり住む場所であったりとか生き方みたいなものを変えた時に、なんか自分は俗にクォーターライフクライシスが来るんじゃないかな、ドキドキと思ってたんだけど、思いがけない形で来たからさそう、先日そのカウンセリングを受けたんですよね。そう、でもなんかその精神科医とかじゃなくて手帳のカウンセリングなんだけどそう、でもそのカウンセリングを受けた時に、まあ要は私はあの自分が思っていた以上にめちゃくちゃ自分のことをなんかがんじがらめに縛っていたんだな、母や姉の言葉でっていうことが分かって、それをカウンセリングの時になんかまあ鳥かごの中にいるような状態、かつそのこのままだったら子供部屋おばさん40代になるルートに、なんかまあ構造的にはそれになんか乗っかりそうみたいなことを言われて、へーってなったの、怖すぎじゃん一人暮らしなのに子供部屋と思ってまあでも結局要はその家族、まあ特に母や姉からなんかこう過保護にされて、で自分でもなんか自分に対してすごい過保護になっちゃって、どんどんどんどん自分のなんていうかやりたいこととか好きなものとかそういうものをどんどんちっちゃくちっちゃくどんどんシュリンクさせて、こうキュッてさせた状態にまああるっていうことが分かって、そうだからなんかこれからはまあ自分がそういうなんだろうな、母や姉とかが心配したり私を守ろうとしてくれて、なんかそういう風にあの危ない障壁のなるべく少ない道をこう選んでほしいって多分思って、まあ要はよく言うじゃないですか、地獄への道は全員で舗装されてるっていうあの状態だったんだけど、まあ、でももうちょっと自分の生命力を信じてあげようと思ってて、でもなんだろう、だからここから私が自分が本当にしたいことをするべきだなっていう今フェーズなんですけど、それをする時の心のストッパーみたいなのを外すのちょっと意外とまあまあむずいなと思った。というのもなんか私今週ね、あのテイラー・スウィフトの、ドキュメンタリーのミス・アメリカーナっていう作品見てたの、2020年に公開されたもので、ティーンの頃からこうデビューをして、で20代後半になっていくこうテイラーを追ったドキュメンタリーすげえ良かったんだけど、その社会的立場とかその知名度とかそういうものを得た人のその自分の力の使い方みたいなものがすごいテイラーのなんだろうな、その社会的な政治的なその立場を明らかにすることとか、なんかすげえそれに対してはエンパワーメントされるなと思ったんだけど、なんかその中でテイラーが、まあ、あの MC をするシーンがあるんですよね。で要は1年前その自分が性的暴行にあって、そしてそれに対して判決が出た日だと。でそれはその陪審員たちが自分のことを信じるって決めてくれた日でもあるみたいなことを言ってて、そういやその性犯罪、性的暴行に彼女があって、 それで、まあ、あの裁判をして、で結局勝ったんだけど、でそれに対しての MC で彼女が、でも中にはそうやって声を上げれなかった人や信じてもらえなかった人もいると思うみたいな、でその人たちのことを考えると本当になんか胸が苦しいみたいな、なんか自分 がされたことを疑われるなんてみたいなっていうことを言ってて、で、まあ、そこから曲に入るっていう流れはあったんだけど、まあ、なんかちょっと私が今言ったのも完全にごめんニュアンスでしかないから、気になる人はぜひネットフリックスのミスアメリカーナ見てほしいんだけど、だいぶ中盤の後編らへんに今のシーンはあるんですけど、そう、そんでさ、いやさ、なんか私これ朝会社に行く電車の中で見てたんですけど、泣きそうになったんだよね。で、泣きそうになって初めてなんか自分はその性犯罪を受けた時に姉や母がそのよもが悪かったっていうようなことを言ってきたことに本当になんか心底傷ついたし、今もそれが自分の中ですごいくさびとしてなんか残ってるんだなってことにすごい気がついたんですよね。なんかさ、そのセカンドレイプってあるじゃない、あのなんかこうネットとかで例えばこう自分がこういう風な暴行を受けたって言った時に、いやなんかそんなのにのこのこついていくお前が悪いとか、その女が悪いみたいなさ、クソカスなムーブをするなんかもう本当に哀れな生き物っていっぱいいるじゃない、ネット上に。でも私はさ、あれがなんかそのなんかもう本当に悲しき、なんかもう人の皮をかぶった化け物みたいな感じの人が、そういうね、セカンドレイプをするのは、なんか分かりたくなくても、まあギリ分かるというか、切り捨てられるなと思うんだけど、まあでもそれ自体も変なことだから変えていきたいことであるんだけど、なんかそれをさ、家族、一番自分の味方で いるよって頼ん、なんだろうな。なんかこう、いつも向こうがやたらめったら言ってくるのに、その一番の味方でいるよって言ってる人が私の心こんなに傷つけるんだっていうことにすごい傷ついたんですよね。そのよもが悪いんじゃない、なんかのんきそうにしてるからとか、スカート短くしてるからとか、音楽聴いてるからとか、何も別に私は悪いことをしていないのに、自分が楽しくその学校から帰ったり人へのプレゼントを選んで店で楽しくものをこう探してる時に、そういう性的な暴行にあったりとかしたことに対して家族がお前が悪いよと言ったり、なんかそのまあそのなんで早く言わないみたいな、もう警察に行かないといけないじゃないみたいな、でなんかそのあ、いやこれ思い出すとマジで嫌だわ、なんか当時の母がそのなんかその時付き合ってた男、私付き合ってた自信なかったけど、男となんかそのご飯の約束してたのにみんなすごいキレ散らかしながら一緒に警察に来てさ、え、そんなんだったら別に来なくていいしみたいな感じだったんだけど、ま、とか姉とかになんかヨモがのんきにしてるかはじゃないみたいなことを言われたり、まあそういう家族からそういう言動を受けたことが、なんだろうな、なんか私が楽しんでたらとか、私がしたいことをしている時にそういう性的犯罪に巻き込まれたりするのは私が悪いのかみたいな、多分なんかまあ思っちゃってというか、普通に多分すごく傷ついたから、もうこの人たちにこういう風に多分言われたくないなって思ったんだよね、きっと。だから例えば私海外に行きたい、一人で旅行でも危ないだろうなみたいなって思った時に、まあ、でもそこのリスクへの対策をしようとか、なんかそう思えばいいだけのことなんだろうけど、なんかそこでもしそこで何かがあったら、そしてそれに対して自分が傷ついて帰ってきたとしても、また姉母からセカンドレイプ的なそういう言葉を投げかけられる、投げつけられて、まためちゃくちゃ傷ついたらもう本当に立ち直れないかもっていう、なんかすごいそのそういう思いをするぐらいだったら安全圏にいようとか、なんかリスクをなるべく取らないでいようみたいな感じで、そのなんかこうどんどんどんどん自分が本当はしたいこととか行きたい場所とかがあっても、だけどそうなった時に自業自得って言われちゃうからなって多分きっとどこかで思って、なんか安全圏での幸せみたいなものをなんか探すのがすごい得意になっちゃったんだろうなって思ったんですよね。いやでさ、これさ、でもそういうものを、そういうなんか自分の中に一度根付いてしまった他人からかけられた言葉の呪いであったりとか、判断基準とかそういうものをどう取っ払うのかって考えたら、まあなんか自分でちゃんと行動して自分で腹落ちするのが一番じゃんか。ただなんかこうそれが多分ものによって多分難易度があると思ってて、例えば私大学の頃に一回整形二重にしようとして、 そのでもダウンタイム中になんかもう家族にボロカス言われて、そうここでもでもやっぱ出てくるんだよね家族が。でもそれで結局整形するのやめたんですけど、抜歯して糸。その時にあなんだ全然元の顔でもめちゃくちゃ可愛いやんけって思ったことで、多分もう整形とかに対してとか、なんか美醜に対してのなんていうかその強烈な憧れとか強烈な自己比喩みたいなものをしなくなったんだけど、これも周りからすごいまあ反対された、その整形なんてする必要ないみたいな言われたけど、自分がやってあ意味があったなとか、そういう風に思えてさ、なんか自分の中でのこう自分の中でのなんかそのルールというか、なんか自分の中であこういうものなんだなってこう言語化できたからよかったんですけど、まあでもなんか多分それもその周りとかにこうがんじがらみになんかされる言葉とかによってなんか多分難易度が違うと思ってて、で私の場合はそういう性犯罪に巻き込まれたりすること、なんかそういう危ない場所、危ない場所じゃなくても一人でなんかそういうやらなくてもいいこと、お金や時間の無駄になるかもしれないことをやった時にまあ損をすることであったりとか、なんかそういうものに対してのすごいストッパーがめっちゃでかいなと思って、なんか行きたいやりたいと思って、まあでもわざわざ別に金と時間かけてまでやらなくていいよなとか、コスパという言葉に縛られたりとかね、そうしてるから。でもだからそういうことをちゃんと一つずつ自分の本当に好きなものとか自分の本当にしたいことをするためにもっとこう時間もお金も使っていこうと思ってるけど、まあでもなんかこれ一回思い出しちゃうと、そう忘れてて、なんかどっかで忘れたいからねきっと、思い出すとさ、なんかさそういう今もいる彼女たちに対してどういうさ心持ちでいたりのかわからなくなった。ではね